陽次郎のどうでもいい走り。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい走り。こんにちは、陽次郎です。だいぶ秋らしくなってきましたね。体を動かすのにもちょうどいい気候となりまして、この週末も結構ね、あちこちでスポーツイベントも行われていたみたいですね。先週は近所の学校でも体育祭が行われていたようで、大きな声がグラウンドから響いていました。戻ってきたなっていう感じでしょうかね。このポッドキャストの収録をしているスタジオ、通称スタジオ、クーラー効かないんですよ。なんでこの夏ずっとね、扇風機を回していたんだけども、扇風機回すとゴーっていうね、その扇風機の風の音がマイク拾ってね、ゴーって音が入っちゃうんで、収録する時だけ扇風機を切って汗だくになりながら喋っていました。今日はいらない、扇風機回さなくてもいい、いい気候になりました。待ってましたよ、この気候。そんな私は昨日ですね、小さな朗読会という朗読発表会をしてきまして、ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。お寺の中で1時間ほどの構成でやるね、朗読会で、非常にお客さんとの距離が近い。まあ朗読会ってやりゃやっただけ反省点がいっぱい出てくるんだけれども、お寺ね、雰囲気いいし、お天気も良くって、でこうね、窓を開放してその朗読会をやったんですが、お寺の中にこう吹き込んでくる秋の風が気持ちよくって、ああもうロケーションとしてはバッチリ、そんな秋の風を肌に感じながら物語の世界やピアノの音楽を楽しめたのではないでしょうか。またやりたいですね、こういうずっとここのところ題材がヘビーな朗読会が続いてたんで、こうまったりとした感じの穏やかな感じの朗読会、いいもんですね。こういうのもやってみたい。ご出演いただいた皆さんも本当にありがとうございました。まあ無事に終わってほっとしているところではあるんだけれども、どうもこのね、何かをするっていうね、この朗読会をするでもそうなんだけども、何かをするっていうことに関して計画性がないのね。で、まあ、今回みたいにね、フィニッシュとしてちゃんとこう発表会をしましたってこう形になったものもまあるっちゃあるんだけれども、結構いろんな企画考えてはポシャリ、考えてはポシャリっていう風なものも多い。でこれはもうまず計画性がないからっていうのがね、まあ、自分の中でもよくわかっている。計画性がない性格っていうのはこれね、もう昔からで、試験が近いよっていうのにも何にも勉強していなかったりだとか、あともうね、締め切りもあるよっていうのに、ね、近づいてきてるよっていうのにもかかわらず、もうギリギリになってようやく動き出して、で あれもやってない、これもやってない、なんか結局間に合わないみたいなね、そんな風にこうあたふたしてしまうことが結構ある。でこのダメな性格をなんとかしたいと常々思うんだけども、もうどうにもなんないね。長年こんな性格で生きてきたんで、なかなか改善できない。まあ、大体思いつきなんです。そのね、一日の行動も結構思いつきなことが多い。まあね、スケジュールいろいろ入ってるっていう風なところはあるんだけども、これやんなきゃなーと頭では思っていても、分かっていてもね、頭で分かっていても、体は他のことをしている。まあ漫画読み始めたりだとかね、ゲームし始めたりだとか、あやんなきゃやんなきゃと思いながらも、なんかこうぼーっとしてたりとかね、まあ、こういう性格の人は私含め結構多いんじゃないかなと思いたいところではあります。休憩時間がやたら長いとかね、あるんだけどもね。でマラソン大会近づいてるんですよ。ちゃんと目的を持って走ってみてはどうかなと。その目的の達成のためには、それっぽい計画をちゃんと立てた方がいいんじゃないかなと、ふとそんなことを思いました。まあ、計画立てられるのかどうかっていう不安は残っているんだけれども、ある意味その目的を達成させたい、その目的っていう風なものも一つ設定した方がいいんじゃないかなと思った。そんなわけで今週のポッドキャスト、 私の次のマラソン大会に向けての目標と、さあその目標達成までじゃあどうしようかっていうふうなことをいろいろ考えてみたいと思います。陽次郎のどうでもいい走り。改めまして陽次郎ですと言いながらも、来週10月1日が長岡の米100俵マラソンハーフの部、そして再来週10月8日が新潟シティマラソンフルマラソンと、この秋の一大イベントフルマラソンまではもう2週間切っている。結構すぐなんじゃないかな、この2週間ね。目標も計画も何もないんだけども、まあでもね、一応自分の中ではこのフルマラソンに関して目標3段階作ってみました。最初の段階はフルマラソン完走、とにかく歩かず立ち止まらず気持ちよくゴールしたい、これ最初のフェーズね、ファーストフェーズ。はい、フルマラソンっちゅうのはねフルマラソンっちゅうのは途中何が起こるかわからない、思わぬアクシデントというのは結構ある。で、昨年このね新潟シティマラソン出た時も、まあ、なんとか無事に完走はできたんだけども、35キロくらいかな、その前くらいからかな、もう足がつって、なんとか気力で足を運んでいる感じだった。マラソンランナー界隈でよく言われる30キロの壁っていうのがありましてね、30キロを超えてからの体の異変、不調を感じる。で、この間マラソン雑誌をねぼやっとこう眺めていたら、30キロを超えるとどうもその体の消費するカロリーっていうのがほとんどない状態になっちゃうらしい。うん。で、運動で消費するカロリーっていうのの限界がその30キロを走るとやってくるみたいなことが書かれてあってね、まあそのためにも走りながらエネルギーを注入していくことが大事だなんていうふうなことが書いてあった。そのためにも、まあ、糖分補給なんかをね途中途中でするっていうふうな、ね、ことが大事だなんていうふうなことも書かれてあって、なのでこの対策、走っている間でもこう糖分を体に取り込んでいくっていうふうなことはやっておきたい。あの前回フルマラソン出た時もね、一口羊羹なんかをこうポケットに忍ばせて途中それを食べながら、お茶飲みてーとかね、お水じゃなくて茶が欲しいな羊羹食ってる時はななんて思いながらも走ってました。あとね、そう昨年ね新潟名物の桃太郎アイス、これが給水所にあったんだよね。今年もあるかなあれね、あれ取りたいなと、去年ね取らなかったんですわ。で、去年思ったのが、その体がね結構汗で冷えているような状態になってた、結構体力奪われてて汗もこうかいた汗がちょっとこう風にさらされて汗が冷えていったような状態で、でその中で氷のアイス食べちゃうとお腹壊しちゃうんじゃないかなっていう、そんな心配があった。今年はどうだろう、あのタイミングでの糖分補給、あと体がねその熱を持っている状態であれば桃太郎アイス染み込んでいくんだろうな。今年もね夏走り終わった後結構桃太郎食ってました、うまいほてった体に桃太郎が染み込んでいく、あれねフィニッシュした後にも食べたい、うん、そんな気持ちがあるんですが、まあまたねその給水所で桃太郎アイス用意していただけるのであるならば手に取りたい。そんな感じで目標の第一段階は、まあ、無事完走っていうところですね。で第二段階はサブ4を狙う、はい、これです。サブ4というのはフルマラソン4時間切り、42キロ走るんで1キロをまあ6分超えるようなペースで走ってしまうと、この4時間切りっていうのは難しい。コンスタントにまあ6分をちょっとでもねこう切るペースで走り続けることで、このサブ4っていうのが多くの市民ランナーにとっての目標となっていまして、ランナーにとってはある種の勲章ですね。サブ4、4時間切りましたよっていうのがね。で、 今年4月に出場した佐渡トキマラソンでは私このサブ4達成しています。はい、この時の正確なタイムが3時間43分03秒。いや、きつかったね。なんか思い出すと後半にちょいとした丘を登って降りてくるコースなんだよね。あの登り坂がもうしんどかった。まあまあまあ、コースがなんであれフルマラソンの距離を走るっていうこと自体きついんだけども、この4時間を切るペースで走るっていうやつが、まあ、今の自分にとっても結構しんどいんじゃないかなと。ただね、この4時間切ったっていう感動は筆舌に尽くしがたい、言えた、筆舌に尽くしがたいものがあるんです。何か一つ壁を越えたというのは、壁をぶち破ったっていうのは、まあ、こんなおじさんでもねやればできるんだっていう風な、まあ本当佐渡トキマラソン走り終わった時にはぐっとこう胸に迫ってくるものがあった。この感動、この興奮をもう一度味わいたい。ちなみに前回初めて新潟シティマラソンに出て初めてフルマラソンの距離を走った時の記録が確か4時間7分だったので、まあコースレコードと言われている私のその4時間7分この記録を超えれば、その4時間切りっていうのは現実味を帯びてくるんじゃないかな。うん、やっぱり後半だね。30キロ過ぎてからの体力勝負になると思う。前半飛ばさないこと、周りに引きずられないこと、これを肝に銘じて挑んでいきたい。そして第3段階、願わくばサブ 3.5、 3時間30分切りは無理これは無理っぽい、無理っぽいんで自己ベスト更新というところでしょうかね。3時間43分という自己ベストを更新して、まあ壁があるとしたらこの3時間40分の壁でしょうね。ここを超えたい、3時間40分というのを切ってみたい。だがこれまで今までの練習でもこのペース、そのフルマラソンを3時間40分を切るペースで10キロも走れない10キロ走り切ったこともないので、あんま現実的ではないかなっていうのが正直なところ。まあ年のせいかな、まあ、まあ年のせいにしたくないところはあるんだけども、やっぱちょっとずつねタイム遅くなってる気がする。まあこの夏の間っていうのはねどうしてもタイム縮まないんで、それはしょうがないかなと思ってるところもあるんだけども、いろいろね故障もあるし、それがなかなか治らないっていう風なのもあるんで、まあどうなるかなっていう気はするんだけども、ほら僕ほら僕さ本番に強いタイプじゃない？そうそんなことはない。昨日の朗読会だって本番弱々で思わぬところで噛んじゃったりして結構冷や汗流してましたけどもね、まあまあ本番でね、まあ、どうなるか、大会のその本番の独特の雰囲気、あの独特の緊張感の中、新たな自分が目覚めてくれるんじゃないかなと期待し、3時間40分切りを達成させてみたい。で、まあ、この3段階までの目標を考えて、この間の土曜日ね、あのちょっと仕事と仕事の合間に時間があったんで20キロ走ってみました。新潟島一周プラスちょっとこうね足を伸ばして合計20キロの距離を走ってみたんだけども、この時その練習としてね、自分が3時間40分切りが果たしてできるのかどうか、今日はその20キロとりあえず走ってみて感覚をつかんでみようと思って意気込んでみた。で、結果気持ちよく走れたんです。気候も良かった。新潟島一周のコースはあんまりこうね障害っていう障害もないし、程よいアップダウンもあって走りやすいコースなんで、あ調子いいな、そうそうこんな感じで走ればいいんじゃないのかな、まあ、手応えみたいなものを感じたんだけれども、結果タイムはそうでもなかったねまあまあまあ頑張って20キロ走れましたなっていう感じで、まあでもね気持ちよく走れた。で、尻を使って走れって、これもなんかのこうマラソンの本に書いてあって、走るのは足じゃなくって尻だ、尻を使え、走ってる時も尻尻 尻って時々言いながら走ってた。でもね、全然この尻で走るっていう感覚がよくわかりません。結局20キロ走り終わって痛いなって感じたのは足首とふくらはぎ今もふくらはぎともものあたりも筋肉痛になってるっていうね。何この尻で走るっていうのはどういうこと、どうやって走ればいいんでしょうかね。とりあえず目標達成のためにこの尻で走るっていうのをなんとかこう自分の中でマスターしたいなと思っているんだけども、またジョギング迷子になってます。
陽次郎のどうでもいい走り、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい走り。そんな筋肉痛の月曜日を迎えておりまして、歩くのさえもしんどい状態になっています。もう今この状態でマラソン大会大丈夫なんじゃろうかと思うところもあるんだけども、とりあえず自分なりの目標をねこうして決めてみたんで、残り2週間自分の体を見つめ直してコンディションを整えて頑張っていきたいと思います。で、今日さ、ここまで喋ってみてふと思ったんだけど、ダイエット目的で始めたジョギングをこうコツコツ続けてね、走り始めた時なんか1キロ8分8分もかかっていたのに、それが今1キロ5分台で走りたいとか言ってるんだから、すごいねえらいな俺、なんか自分成長しているんだなっていう風なことをちょっと感じました。だね、最近周りの人からなんで走ってるのってこう聞かれても、なんて答えていいのか分かんないっていうのはずっと続いてるんですが、なんででしょうね。多分走ってると脳内から麻薬物質が溢れ出してちょっとした中毒になって、行っちゃってるんじゃないでしょうかね、なんて答えてるけれども、もはやダイエット目的ではなくなっている。それでもなぜかお腹の贅肉が落ちないっていう状況は続いている。どういうこと？それはさておき、10月にはそんなビッグイベントが控えています。で、来週出場予定の長岡米100俵マラソンのハーフの部、ここはちょっと調整っていう風な意味も持たせたいかな。調整するっていう風な意味合いを持って、しっかりと走っていきたいなっていう、そんなところでしょうか。ベストを狙うんじゃなくてね、ベスト更新を狙うんじゃなくて、ちゃんとしっかりとハーフの距離を走れるか、楽しんで走っていきたいなと思っています。そんなわけで、ある種宣言とも取れる私のフルマラソンの目標を掲げてみましたが、結果はどうなるのか、ちゃんとね練習予定なども組んでみて、普段やらない計画なんぞを立ててみて、この秋を過ごしてまいりたいと思います。そんな感じで、陽次郎のどうでもいい走り、今週はこの辺で終了です。結局どんな計画を立てるのかっていうのは、何一つ計画を立ててはいない回になってしまいましたけれどもね、次回長岡米100俵マラソン、正式な名前が第5回長岡縄文の丘米100俵マラソン、これ出場します。その出場しての報告会が次回のポッドキャストになるかな。初めて参加するマラソン大会なので楽しみもあるんですが、若干不安もあるな。どうなるんだろう。ぜひ来週のポッドキャストも聞いてください。それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。素敵な1週間を。バイバイ。